アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2528回5月25日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはダメと知っててもやめられないものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。別にダメではないとは思いますが、いつまでたっても当たる気配がない宝くじの購入です。期待せずに定期購読設定を外せない三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。夏休みの最終日に宿題をまとめてやっちゃうパターンですね。今年は8月31日が土曜日で、9月1日が日曜日で、9月2日まで余裕があります。でも慌てないように早めに宿題やっときましょうね。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。三浦さんはビールを飲むのがやめられないとおっしゃってましたが、私はお酒が弱いのでたくさん食べてしまいます。炭水化物、脂質、糖質、なんでこんなに美味しいんでしょうね。ちょっとはダイエットしてないといけないなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップル上級幹部2人がほとんど Mac ユーザーは iPad も持っている、 AI PC としての iPad などを語るインタビューが公開中という記事が出ていました。 IT 系ニュースサイトのファーストカンパニーというところが、アップルのワールドワイドマーケティング部長、シニアバイスプレジデントのグレッグ・ジョスウィアックさん、そしてハードウェアエンジニアリング部門のシニアバイスプレジデントのジョン・ターナスさんへのインタビューを公開しているそうです。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
三浦さんは動画作ること？
買ってないよ。
はい。
先手打ちましたね。
ビール？
いやいや、ビールは買ってるよ。
ビール買ってるんですか？
新しい iPad は買ってないよ。
いや、だってあの話の中で買ってたこの裏切り者っていうところで。
そうですよね。そうですよね。もういつも無理です、はい、無理で言いながらね、買いましたとはね。
宝くじが当たった可能性とかもあるんで。
あ、そうですね。当たっても300円なんだよな。一番低いやつね。うん、はい。
ファーストカンパニー .com っていうサイトがあります。そこを見つけていただくとリンクがありますんで。Apple still isn't done building its dream iPad ってタイトルの記事が見れますんで、そこからたどれると思います。そこではお二人は、これまでの iPad のラインナップが少し複雑になっていたということで、今回の発表では iPad のラインナップを整理する意味があったというんですね。だから11と13というサイズだったのかもしれませんけど、でもまだミニありますもんね。そんな言うとあかんかもしれんけど、フロントカメラの位置を長辺ベゼルに配慮して横向きに使うことを意識したという、今まで短辺の方に近かったが長辺の方に移ったという。
ズームでオンライン通話やったりビデオ会議やったりとか、そういう時にはこっちの方がいいですかね。
はい。ただ iPhone の真似して撮影するとき難儀だよね。この横に持って撮影せなあかんね。
うん。
プレクリエイトでドローイングアプリ上げてアーティストにとって欠かせないツールであると言っていたということでした。非常に長い記事ですが、リンク先でまたご覧いただけたらと思います。さあ、そんな iPad で盛り上がってる Apple ファンの間で、世間様はコンピューター関係ではこっちの方で盛り上がってましたね。ギガ人さんの記事で紹介します。OpenAI が GPT-4o を発表。人間と同等の速さでテキスト、音声、カメラ入力を処理可能で、周囲を見渡して状況判断、数学の解き方を教える、AI 同士で会話を作成して作曲、など多様な操作を実行可能という記事でした。皆さんどうですか ?GPT-4o ですよ。
すごいですね。私自身は試してはいないんですけど、このプロモーション動画ですかね。もう本当に民放のテレビのニュースとかも、
はいはいはい、
出てましたけども、物語を紡いでる間に、もう友達みたいに人間が、いや、こんな喋り方してって言ったら、もうその都度切り替えながら
会話を、やってもらいますね。
ねえ、顔の表情を見ると、もう驚きですね。
意地悪な見方するとどれもこれもこういう場面でこういう反応した方が雰囲気は合うみたいなデータベースに情報もらってやってるんやろうなっていう気はするんですけど、
うん、まあそうですね、まあ、でもそれもこれも人間がそうしてきたことなので、
うん、まあそうですよね、
はい、裏を返せ
時々あの意表ついたことをやって笑かす人いるじゃないですか世の中には、
うん
はい、ああいうことはやっぱ要せへんのかなっていうい
やもしかすると人間よりも柔軟かもしれないですよなんでかっていうと、人間はやっぱり性格が邪魔をしますけど、
はいはいはい、
AI は性格って言って怒られるんですけど、性格的なところも自由自在にアルゴリズムで変えられるので。
ああ、そうか。
もしかするともっと得意かもしれません。ちょっと突飛すぎる場合もありますけどね。
うん。なぜ GPT-4O だったんかな。
そうですよね。O ってなんで O なんですかね。オムニ。
あ、そうそうそう。読み方分かれんから、40とか 4.0 とかむちゃくちゃ言ってた。
そうですね。絶
対ないやろっていう。はい。
こういうふうなコンピューター用語では間違いやすいものを並べて書くことはあんまりないんですけど、もうあえて書いてるって感じですね。は
い
は
い、iPhone20 の、あの、むっちゃ長い iPhone のネタ画像みたいなのをちょっと、
そうですね。
思い浮かべちゃって。
今後いろいろ AI の方がどんどん進むっていうのは分かりきってはいるんですけども、やっぱりまだこんな新しいの出るというニュースが出たら読みたくなってしまいますね。これはスミレさんが書かれた記事ですが、ASCII.jp の方の記事で、Google 2TB のストレージと最新 AI が使えて月2900円の AI プレミアムという記事でした。
はい、
これは Google One AI プレミアムっていう名前なんですか？
あ、そうですね。Google One っていう Google ドライブとか有料機能のプランがあるんですけれども、
はい、
それの一番高い月額2900円のプランで、Google の一番新しい大規模言語モデルの Gemini 1.5 Pro が使えるようになりましたよと。2900円っていう料金なんで、
はい、
オープン AI のチャット GPT プラスっていう有料プランが、だいたい今のレートで月3000円そこらなんで、
はい、
まあ、Google ドライブの 2TB までついてくるって考えると割安だね、Google さんの方がみたいな感じのところですね。
うーん、ねえ、Google はなんか Apple One の真似してないっていう気もせんことないんやけど。
Google さんの方が先じゃなかったでしたっけ、Google One って言い始めた。どっちが先だったかな。
まあ、なんとか One ってよく使いますからね。被っちゃうんでしょうね。
これ Google One AI プレミアムは Google フォト、Google ドライブ、Gmail 共通で使える 2TB のクラウド。いいじゃないですか。Gemini 1.5 Pro は英語、日本語など複数の言語に対応。5月15日現在 Google One の他のプランと異なり年払い料金は設定されていない。いいですね、月払いは。
Gemini 1.5 Pro を使いたいだけだったら月額プランの方がもっといい AI が出てきた時にやっぱやめたって言って、はい、そっちに乗り換えやすくなるんで、
あ、
まあ気は楽かなという感じはしますね。
誰しもいずれはご家族の方が亡くなって片付けたりという人生の局面あったりしますけど、私も見ましたし、スミレさんもそういうのあったっていう話をしてたら、スミレさん自身を書かれた記事ですが、ASCII.jp の記事で、家族死亡時のスマホ解約方法、各キャリアの手続きまとめ、2024年版という記事でした。そんなに解約って難しいですか？
いやー、まあめんどくさいですね。本人が生きてて普通に自分自身で解約するっていうんだったら、そんなに難しい話ではないんですけど、契約してる本人が亡くなってるってことなんで、亡くなってることを証明する書類を用意したりして、手続きをやらないといけない。で、しかも、その手続きをする人っていうのは、大抵は家族でしょうから、はい、まあ、お葬式やったりとか、その後のいろんな法的機関の手続きも進めつつ、相続の話とか、そういった後始末の話とかも全部しつつ、くっそ忙しい中で、これもやらないといけないという、なかなか大変だなというところですね。はい、
昔の携帯電話やったら普通の電話の通話料だけの話だったから、ほっといても電話かけへんから基本料金ぐらいしか落ちへんかったけど、うん、今なんかいろんなもののサービスに入ってたりするから、
うん、
ほっとくだけでどんどんお金発生するっていう問題があるんで、そこですよね。
う
ん、
まあそうですね。
基本は解約か、承継を選択する。承継って言い方あんまり聞いた覚えないんですけど。
私もあまり普段使いする言葉ではないと思うんですけど、
うんうんね、
携帯キャリアさんは承継っていう表現を使ってらっしゃいますね。
うん、受け継ぐっていうことだと、継承ってよく言ったりするけど、違うんですね、うん、これ。これ、結構キャリアで違うわけ、対応が。
解約の対応とか。
そうそうそうそう。
あ、そうですね。ざっくり話をすると、ドコモ、au、ソフトバンクの通常のプラン、お店行って契約するタイプだと、基本的にお店に行かないと解約できません。
ああ、まあ私も父親の時もそうでして、店まで行きました。
どこのキャリアとは申しませんが、
はい、
離島に住んでる島にショップがないような方であっても、ショップのある島なり本土なりまで行って手続きをしろと、そういうところもありますね。
うん、
逆に楽天モバイルさんなんかは郵便で全部手続きできます。手続きの申込書をウェブからダウンロードして印刷して書いて、で亡くなったことが分かる書類とかそういったものとセットにして送ってくださいと、そういう感じになってますね、うん、
でも書類だけで済むっていうとこもあるんですか？
そうなんですよ。今言った楽天さんもそうですし、あと UQ モバイルとかアハもポボに関しては書類でいけますね、はいはい、ポボに関しては書類をもらうために一回サポートに連絡を入れないといけないんですけど、
はいはい、
それを抜きにすると紙の書類で対応って形になりますね。
私使ってる Y モバイル見てると、オンライン Y モバイルショップ店頭であって24時間どこでも手続きできるのは、葬儀後も何かと忙しい遺族にとってはとても助かる仕組みだと。はい、私がもしなくなった場合は遺族がとても助かる仕組みなんですね。じゃあね、
そうですね、 Y モバイルさんとあと同じソフトバンク系の LINE もに関して言うと、オンライン手続きの仕組みが用意されてるんで、うん、本当に紙の書類で申し込み書をちょっと書いたりとかっていうのはなくて、はい、本当に亡くなったことが分かる書類とか手続きをする人の本人確認書類を手続きするサイトから写真に撮って送るだけっていう、うん、最近よくスマホのオンライン申し込みとかでやるようなのと同じような感じで解約ができる仕組みになってますね。
はい、
こうやって同じような仕組みを流用してグループ的なところはやればいいのになと思いますけどね。
今回記事書く上で調べてみた範囲で言うと、ソフトバンク系の Y モバイルと LINEMO が一番オンライン手続きとか、そういうののしやすさという意味では一番進んでいるかなという感じはしましたね。
すみれさんも記事の最後の方で、家族が解約しやすいキャリアへ乗り換えるのも一つの方法と。
そうですね。
わしはこのキャリアしか認めへんのじゃみたいな言われたら。
まあそれはあれですけど、ただ記事の方でもその最後に書いてますけど、こういうことって本人が元気なうちにきちんと話し合っておいた方がいいんですよね。キャリア変える変えないだけでなく。
言われる側の気持ちはちょっと微妙やけどね。
いや、そうなんですよ。これは先に旅立つ側も、それを見送る側も元気なうちにそういう話を切り出すっていうのはなかなかしづらいですよ。ましてや、ね、遺産相続とかそういうのも絡んだりする話になってくるでしょうから、なかなか言いづらい部分はあると思うんですが、私も親とか祖父母とか喪主に近い形で送り出してるんでわかるんですけど、生前にそういう話をほぼしてなかったりすると非常に残された側が困るんですよね、後々。
まあまあね、それはあるけど、
なのでできればお互いなかなか気が進まない部分はあるけど、ちょっとどうするか軽く話だけでもしとこうかみたいなのは大事なこととは思いますね、
うん、まあそんな携帯電話のお話の続くんですが、スミレさんがもう一つ書かれてて、これは LINE の話やから、まあ割と LINE 使ってる方には共通するお話だと思いますが、LINE 新機能、スタンプアレンジの使い方、やばい組み合わせができて楽しいという記事でしたが、今までそんなできなかったんですか？
そうですね。今までは一つ一つのスタンプは一度に一個しか送信できないっていう形だったんで、複数のスタンプを組み合わせてなんかストーリーっぽく見せようとしたりすると、連続送信しないといけないんで、相手に通知が行きまくって、お前有名人じゃんみたいな感じになってしまうわけですよね。それが今回のこのスタンプのアレンジ機能、要は合成機能なんですけど、それだと対応してるスタンプであれば最大6つまで同時に組み合わせて一つのスタンプとしてまとめて送れるようになるんで、非常に面白いスタンプを自分で組み合わせて作ってみたりとか、そういうこともできるようになって表現の幅が広がるよというやつですね。
LINE で絵をつけてお互い笑い合えるっていう間柄はまあいいんでしょう。普段からあんまりそういうのやらへん相手には送りにくいなっていうありますけどね。
そもそも普段こういうのスタンプをいっぱい使う人向けの機能ですからね、これは。
まあね、
ありがたいことに、はい、SNS なんかでもこの記事結構話題にしていただいてて、
はいはい
はい、私の知り合いなんかもこの機能くっそ楽しいって言っていっぱい私とかに送ってきてましたね。
おー、ミルさんは LINE します？
そうですね、家族とは LINE やり取りしてますので。
あ、そうですか。
はい、はい、よく使いますよ。こんな機能がもう出てたんだと思って今度使ってみたいと思います。
LINE 知っとかんとまずいなと思う局面がこの間あって、
はい、
スーパーカブのイベント行ってて、うん、岩村さんまだグループ入ってませんでしたっけって言われて、何のって言って LINE のって、しまった LINE どんなメニュー出るのか知らへんねや登録してくれって言われて わあ、ここ知らんっていうの嫌やなと思って。で、QR 出されて撮って、年齢確認言われるんですよね、あれ。
ああ、そうですね。
今。うん。年齢確認ってどっからやんのこれって思って。難儀しましたけど。LINE は全然やってないんでね、わかんなかったですけど、なんとかやりました。携帯電話、やっぱり LINE やってる方多いんですね。
LINE のスタンプで個人的にいいなって思うのが、
はい。
いわゆる通常の絵文字と違って、
はい、
OS またいでもちゃんと全く同じものが表示されるってとこなんですよね。私も知り合いが iPhone の人もいれば Android の人もいるんで、
はい、
で絵文字使うじゃないですか、
はい、
で相手が Android だったりするとこっちとしては全然そういう意図じゃない絵文字の姿なのに向こうから見ると怒ったような感じの表情の絵文字になっちゃってたりとか、
ね、
そう、そういう時があってちょっと怖いんで、
うんうん、
機種依存文字とかで絵文字使うなって昔よく言ってましたけど、はい、文字化けするからって言って、あの時代と同じようにちょっと怖くて使えないんですよね。どういう表現になっちゃうかわからないんで、だからその点ではこの LINE のスタンプ機能みたいなのありがたいなと思いますね。
ちょうど今絵文字の話題が出たんで、先週 SNS 特に X で絵文字の起源は何やいう話題になってて、
はい、
でシャープの PA8500 という電子手帳なんじゃないかって言われるポストが随分注目を浴びてて、実はそれ私も持ってたんですよ、
はいはい、
で確かに絵文字ってドットの 8×8 のマトリックスにドットで打たれた人の顔とか手とかあったように思うんですけど、でもなワープロとかもっと古いのにあったように思うしなーって思ってて、
うん、
その絵文字の定義がちょっと難しいですよね。ドットで書かれるなり何なりのデジタルのデータで全部それ絵文字って言うんだったら、この PC の、それこそ NEC とかの最初の機種でもあったやんって思うから、
うん、
ねえ、どこから絵文字って言えばいいんやろう。で、なんか呼び出し記号はダメなんかな、
うん、
あの、ほら、昔 PC98 とかだったら、その絵文字入れたかったら、なんかコード入れて表示してたんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
いちいち文字でキーでなんか変換とかでは出ないんですよ。
はい。
だから、あれは絵文字って言ったらあかんのかな。あれも絵文字でいいのかな。
それは入力方法の問題なだけなんで、
うん。
単純に GUI じゃなくて、コマンド打ち込む CUI であってもパソコンはパソコンだろみたいなのと同じ話になっちゃうかなと。
ですね。
難しい、
ね。まあまあ、だからそれでね、こう、いろいろ意見が割れてたんですよ。
平和ですね。
まさか、絵文字っていう言葉自体がね、アメリカの辞書に載って、絵文字って言われるような時代が来るとは思えへんかったけど。どんどん時代とともに移り変わっていくんやろうなと思いますよ。古臭いなって思われる人が出てくるじゃないですか、そういう絵文字を。新しい自分たちの世代の絵文字っていうのをまた出していってってなるんやろうなと思いますけど。
数が今すごいあるじゃないですか、あの絵文字って。
いや、まあ、それはそうです、
うん。
すごい数があるんで、自分の必要とする絵文字を探しづらいんですよね。
そこはやっぱり AI が得意になっていくんじゃないですか？
予測変換とかでも結構、絵文字使いたくない時に出てきちゃったりするんで、
はいはい、
絵文字の予測変換私切っちゃってるせいもあって、非常に、はいはい、使いづらいなってんで。
ちょっと前に私話してた遺族っていう、あの、中国の少数民族の文字の話覚えてます？
はいはい。
で、あれ、興味持って、あれを打つにはどうしたらいいよって iPhone のアプリ入れてたら、はい、そういう特殊文字全部呼び出すアプリがあるんですよ。でそれでヒエログリフっていうとこ見たら、あの、よくほら、エジプトのツタンカーメンみたいな、あの、犬の神様みたいな、はい、なんかいっぱいこう、絵があるじゃないですか。
はいはい、
あれ全部出てくるんですよ。で要はね、これ絵文字の最初になるんちゃうんってすごい思うやん。
まあ、それを言ってしまうと極論漢字も元をたどれば絵文字ですよね。
フォーカルポイント株式会社様から発売中の製品について、同社マーケティング部の田中さんにお話を伺っていますが、その続きからお聞きください。
さっき私、打ち合わせの時に、この製品紹介のページ含めていろいろ検索しておりましたら、新製品が紹介されましたっていうのが出てまして、あれはいつだったですかね。日付の方が。
日付で言うと5月9日です。
フォーカルポイント様から新しい食材製品が出ますということで、
はいはい、
これはオープンフィットエアとオープンスイムプロという商品です、
はい、そうです。5月9日に発表して、その翌日の5月10日から発売となりました。オープンフィットエアは昨年登場したオープンフィットのカジュアル版という位置づけで、はい、今までのオープンフィットと同じような完全ワイヤレス式のながら聞きイヤホンなんですけれども、価格がこれまでのオープンフィットよりも5000円安くなってるんですね。
はい。
2万円を切る形です。
お値段出てますね。19,880円税込みと出ています。
はい。今までのオープンフィットもこれからも販売を続けて、それはハイエンドモデルとして今後も継続するんですが、よりカジュアルなモデルとして、さらに色のバリエーションも今までがブラックとベージュだったのに対して、こちらのオープンフィットエアーはブラック、ホワイト、ピンクの3色展開で、よりカジュアルに使っていただきたいという商品です。
ピンクはすごく売れそうな気がしますね。
そうですね。これも世の中のラインナップっていうのは、やっぱり値段の若干安いものというのはカラーバリエーションより多い、ハイエンドモデルというのは結構シックなカラーバリエーションっていうのが多いかと思うんですけど、オープンフィットエアについては、より女性の皆様とか、はい、あるいはスポーツをされる方って、意外と男性でも赤やピンクのものを身につけたりする場合もありますので、はいはいはいはい、そういったウェアに合わせてぜひ身につけていただきたいと思っております。
シリコンで仕上げたエアイヤーフックというふうに、はい、耳にかける部分が非常に柔軟な動きになるということですね。
そうですね。ちょっとその話をしますと、今までのオープンフィットという商品は、はい、イヤーバッツ、その耳の穴側の部分のパーツとイヤーフックの部分で、イヤーフックにバッテリーが入ってたんですね。
はい。
なので耳のちょうど真上を頂点として、バッテリー部分とイヤーバッツ部分で、はい、まるで矢じろべえのように重量をバランスよく配置して、
あ、はいはい、
フィットさせていたんですね。これに対して今回登場となりましたオープンフィットエアーは、実はバッテリーも含めて全てイヤーバッツ側に集中しております。反対にイヤーフックといって耳の後ろ側になる部分がドーナツ状というか穴が開いておりまして、
はい、
その穴が開いている部分がクッションになって、その耳の形に合わせて自在に変形すると、
あ、はいはい、
その形でそれぞれ個性豊かな皆様の耳の形でも非常に安定するというのがこの製品のポイント で
もう一つはオープンスイムプロ。
はい、オープンスイムプロは名前にスイムと入っているんですけれど、
はい、
以前から実はオープンスイムという商品を弊社はリリースしておりまして、
はい、
こちらがもう以前のオープンスイムは完全に水泳中を想定した商品だったんですね、
はい、
ですが今度出ましたオープンスイムプロは Bluetooth モードと MP3 モードの2つのモードが切り替えて使用することができます。
はい、
陸上では普通に Bluetooth イヤホンとして使うことができます。
はい、
iPhone や Mac にペアリングをして好きな音楽を聴くこともできます。いざとなれば MP3 モードに切り替えることで、このイヤホン側に MP3 やフラッグのようなオーディオファイルを USB で入れるんですけれども、水中や公衆回線が届きにくいような山の上ですとか大自然の中とか、そういったところでも音楽を楽しむことができる。
はい、
ですので本当に水中でも陸上でも様々な場面で使うことができますし、 MP3 モードではスマートフォンとのペアリングが必要ないので、はい、手元に iPhone などのデバイスを持つ必要がないんですね。例えばの話、フルマラソンで4時間とか走りっぱなしになるとした時に、わざわざその時にスマートフォンを操作したりとか、もしくは持ち運びたりとかしたくないという方もいらっしゃると思うんですけど、こちらのオープンスイムプロでしたら中に個人の持っている音源をインストールするんですけど、それを聞くことができるので、まあ、まさに耳元に iPod があるような感じです。
はい、水中に潜ってしまうと聞けないですかね。
は
い、
水中に潜った状態では Bluetooth の電波が届かないので、理論的に Bluetooth の電波は水中ダメなんですね。
MP3 で鳴ってる音源は水中に潜ってる間も聞こえるということでいいですか？
それは聞こえます。全モデルのオープンスイムから同じでして、水深2メートルの中で2時間まで大丈夫です。
はいはい、あ、まあ、まあ2時間潜らないと思いますけどまあまあそういうの聞こえるってことですね。
2時間というか、プールの中で濡れたり頭を出したり、その状況で2時間持ちますという感じです。
ああ、そういうことだったですね。
水中の中で音楽を聴くという体験がおそらく人類はこの何万年間したことがなかったと思うんですよ。ぜひプールの中で音楽を聴きながら泳ぐという独特の体験をしていただけたらと思います。
こちらのモデルはグレーとレッドの2色展開ですね。
はい、ただ2色といってもレッドは前面部分、耳側に当たる部分だけがレッドで、頭の後ろのネック側がブラックになっております。
はい、はい、こちらは
25,880円です。
どちらの量販店などの販売店様でももうすでに販売中という
はい、お近くの家電量販店さんやイヤホン専門店などに行っていただけると助かります。
まあ、もちろんオンラインショッピングの、ね、サイトでもまあお求めできると思います、はい。ということでオープンコム2含めて新商品のお話のご紹介もいただきました、
はい。
フォーカルポイント様からぜひお聞きのリスナーさんの方に向けてお願いがあるということで、
はい、私どもはこのショックスの製品、特にオープンコム2を使いいただいている法人様を募集しております。その理由としてどのような業種でどのような活用しているのかというのをぜひお聞きしたいんですね。可能であればそれをユーザー事例としてホームページ等で紹介させていただけたらなと思っています。フォーカルポイントのお問い合わせフォームからご連絡いただければ助かります。
はい、もちろん秘密は守られますし、勝手に紹介されることはなくて一応やり取りした後でそれでよろしければどちらかでまたご紹介があるかもしれないということでいいですかね。
は
い
は
い、
そうですね。弊社としては、はい、例えば想定している使用シーンがオフィスでの Zoom のようなミーティングですとか、あるいは工場や倉庫などの騒がしい環境での使用っていうのも当初の製品コンセプトとして想定してるんですけれども、はい、意外と噂レベルでこうお話を聞くとこちらが想定していなかったような業種で使っていただいたりとか、はい、例えばあのイベントの現場でイヤホンを二重につけて使われているとか
ですね。はいはいはい、ありますあります、
はい、はい。あとはクリニックさん、病院というか、はい、あの個人の診療所などでオープンコムをつけながらでも聴診器を使うことができるみたいな、はい、耳を塞がないからこそできることとかあるんですけれども、ちょっとまだそれって噂レベルでしかこう見聞きしていない状況でして、ぜひ実際にこんなようなすごい特徴的な使い方をしている、まあ、特徴的じゃなくても良いので皆様の現場の声というのを聞かせていただければメーカーにその声をフィードバックすることもできますし、はい、ぜひお願いできたらと思います。
今回はショックスさんのオープンコム2製品のご紹介を中心にインタビューさせていただきましたが、最後にワンボタンの声をお聞きのリスナーさんにオープンコム2を1台フォーカルポイント様からプレゼントとしてご提供いただきました。ありがとうございます。
ぜひ皆さんご応募ください。
はい、応募方法はまたお知らせしますのでぜひ皆さんご応募ください。フォーカルポイント株式会社様、田中さんでした。お忙しいところ本当ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
はい、また大阪の方来られることってありますかね。
そうですね、また AUGM ですとかポタフェスとかそういったシーンでいければと思います。はい、
先ほどインタビューでお聞きいただきましたようにフォーカルポイント株式会社様から発売中のショックスオープンコム2というヘッドセット1台テスターでいただくことができて、春さんの方にずっとお試しいただいてました。でここでは春さんに使用感などを伺っていくんですが、はい、春さんがもうお使いいただいててもうだいたい3週間ぐらいになるんですよね。
そうですね、はい、主にこのワンボタンの声の収録の時に使わせていただいてます。
実際つけ心地とかってどんな感じですか。
はい、まずそもそもヘッドセットを使ったことが今までなかったのと、
はい、
骨伝導ヘッドセットも初めて使うので、はいはい、この骨伝導っていうのがどうなのかなっていうのが最初は気にはなってたんですけども、音楽聞くっていう点では私が今まで使ってる AirPods Pro の方が優れますけども、
はい、
こういう収録とか会話の部分に関しては全く問題ない音質かなと思います。
骨伝導を初めて聞いたということなんで、
はいはい、
実際音の感じはどうですか。
本当に自然ですね。むしろ耳の穴を全く塞がないというところでそこは快適です。自分の声が自然に聞こえるというとも快適なところですね。
マイクの長さどうです。
マイクの長さはこれ商品見た時にえらく短いなと思ったのと、実際装着して自分で鏡で見た時も、
はい、
口の位置よりちょっと後ろの方でこれで大丈夫かなというふうに思ったんですけども、
はい、
これ逆にお聞きしたいのはマイクの部分なので私からちょっとわからないんですけども、
はいはいはいはい、
皆さんの方で聞いててどうかなっていうところですね。
いや全然綺麗に開いてますよ。
はいはい、そこは問題ないのかなっていうところですね、はい、
前にお使いだったマイクがちょっともうボロボロなってたって聞いてたから、はい、それもあったから、はいはい、
そうそう
ね、まあ
その
直接比べるとあれかもしれないですけど、
うん、
全然こういう番組の収録に支障なく使えるレベルやと思いますよね。
前に使ってたのがテーブルの上に置くタイプなので、
うん、だったんだよね。
それに比べると話するときにマイクの方向っていうのを全く気にしなくていいっていうのもいいところですね、
はい、そうやってこういう番組収録に使っていただいてて、はい、でも音楽聴いたりっていうのには使っては
そうですね、音楽っていう点では骨伝導はまだまだ AirPods Pro の方が音質は圧倒的にいいかなと思います。ま
あ、どうしてもね、そういう音質の差はまあ、あるかもしれませんけどね、
う
ん、
そうです。
実は番組で OpenCom2 レビューをさせていただくよりもっと前から三浦さんもお仕事で同じものを買って持っていらっしゃったというので。
はい、そうですね、去年の10月ぐらいに購入しまして、どうしても長時間のリモート会議が耳塞ぐタイプのイヤホンつけてやると負担になりつつあったので、はい、なんかいいものがないかなというふうに調べててですね、この製品を見つけまして買いました。良かったのは先ほど言いましたように耳への負担ですね、それがもう全くないというところと、うん、最初やっぱり骨伝導どういう聞こえ方するのかなということで不安だったんですけども、はい、つけてみたらもう全然クリアに聞こえるというところ、うん、あとこれを耳塞がないというメリットですけども、はい、周りの音あるいは雰囲気を感じながらも会議ができるということで、
はい、
ここがまあまあ私には大きかった。私は周りの雰囲気も含めて会議やる方なので、はい、これができるっていうのが大きいなと、はい、うん、ちょっとお笑いがてら言うと、家でリモートワークしてて、はい、ピンポンって誰か来ても、ええ、荷物が来てもそのまま出て会議できるみたいなところも できますねというところですね、はいはい、で最後ですけど、はいはいはい、画面共有してプレゼンしている時に、はい、今ミュートにしようっていう時があります、
はいはい、
その時にこのショックスの製品を使ってるとマイクのところにボタンを押すと、はい、ミュートにできるんですよね。
左側のボタンですよね。
そうですね、はい、できます、はい、そういうボタンがないものだと、はい、画面にマウスでクチュクチュやってミュートボタンがこう、はい、あ、ミュートしてんなっていうのは画面が全員に見えられるんですよね、
はいはいはい、
そういうことがちょくちょくあったんですけども、はい、今はもうこのミュートボタンを押せば、はい、もうスマートに消せるということができるので、はい、すごく重宝しています、
はい、軽いっていうのは本当につけた感じが違和感なく長時間過ごせるっていうのもね、やっぱり
そうですね、重さもすごく軽くて全く負担にはならないですね、
今後も番組ではこの OpenCom2 を使って収録させていただきますので、マイク付きヘッドセットをお考えだった方、ぜひ我々の番組を聞いてぜひお求めいただけたらと思います。
今回の製品プレゼントの応募につきましては来週の配信の中でお伝えいたします。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、 Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12時水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。次回の配信は5月28日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボワー。